移住企画上越に会いたんです。
スタジオには JCV 林田です。今日は市内に電話をおつなぎします。北海道のご出身で今年の4月に千葉県から上越に移住し、現在上越市清里区の地域おこし協力隊を務めている、高木桂さんに電話をつなぎます。高木さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
前回高木さんにお会いしたのが今年の7月でしたね。今年の4月に来られておよそ9ヶ月が経ちました。上越での暮らしはいかがでしょうか。
はい、春夏秋と過ごして、今初めての冬を迎えているんですが、季節ごとの自然の変化を感じながら生活しています。
はい、
特に食べるものもこんなに四季が感じられるのかと日々驚いているところです。
北海道ご出身の高木さんにそうおっしゃっていただけると特に嬉しいです
、はい、
お子さんが1歳で、上越市での子育ていかがでしょうか。
ご近所さんも地域の方も本当にチヤホヤしてくれるので、子どもはたくさんの人と関わることができて、もうすぐ2歳になるんですけど、
はい
はい、表情も表現も言葉とかも出てきて、とっても、豊かに育ってくれてるんじゃないかなと感じています。
そうですか。他にはいかがでしょう。
あくまで個人の所感になっちゃうんですけど、上越市は医療費も未就学児が自己負担ゼロというのがとても助かります。保育園に行ってるので、保育園児の宿命で月2回ぐらい風邪をひいたり下痢したりしてるんですが、助かるなというふうに思ってます。
はい、
あと、健康診断とか予防接種はこれまで住んでいたところと同じぐらいな印象なんですけど、はい、一方で保育の充実が本当に素晴らしくて、そこがすごくプラスだなと思っています。
情報収集ですとかっていうのはいかがですか。
ママ友がぜひ欲しいのでママ友募集してるんですけど、
はい、
なかなかのやっぱりコロナ禍に生まれた赤ちゃんの宿命だなとこれも思っているんですが、やっぱり子育てイベントとかはどこも少なくて、出会いがママさんとかの出会いがないんですけど、
はい、
そんな中でも子どもセンター、オーレンプラザと市民プラザとの子どもセンターの存在がとっても絶大だなと思って、
はい、
そこに行けば、情報も得られますし、移住してきてすぐに市の上越子育てインフォを持ってオーレンプラザの子どもセンターに最初に行きました。
あ、そうでしたか。やっぱり今高木さんおっしゃった通り、やっぱりコロナ禍でそういうママさん同士の交流っていうのが、難しいとのことで、それで市内のマミーズネットという団体さん、ご存知ですか。ママ、はい、友さんたち その交流会、ママ交流会っていうのを先日おやりになって、でまた来年3月に予定してらっしゃるんだそうです。はい、そうですね。上越妙高エリアで行ってみて良かったところってありますか。
そんなにまだ子供1歳なのでそんなにいろんなとこ出かけてないんですけど、食べ物美味しいっていうところで、荒い道の駅とか、
はい、
あと朝市とか、
朝市ですね、
そういうところにはちょっと顔出したりとかしていて、どれも盛り上がっていて、はい、すごく印象に残っています。
はい、国道18号と高速道路両方から乗り入れができるのが道の駅荒いなんですよね。
はい、
あとやっぱり朝市は好評ですね。宿の市ですとか三八の市とかっていうね、市が上市はあるんですけども、はい、他にもございますか。
あと私清里に今お世話になってるので、
龍
京畑、
はい、
もう景色が最高ですし、建物の中でも外でも子どもも自由にゆっくり過ごせるので、やっぱりいいところだなと思ってます
清里区でのお仕事なんですが、いかがですか。はい、
今お話しした龍京ヶ岳のお話もぜひ今日したいと思っているんですけど、その他にも具体的には3つの仕事を大きく3つしていて、
はい、
地域おこし協力隊は地域によってそれぞれ期待されている支援の内容っていうのが全然違うんですけど、私の場合は清里区の農業振興支援 という、はい、大きな枠の中でやりたいこと関わらせてもらってます、
はい、
で一つがその中山間山手の農業関係の交付金を使って地域を盛り上げましょうということでイベントを実施する、はい、でその中でビル京ヶ岳で週末カフェをやったっていうのがここに位置づけられています、
はい、
であとは新潟県の事業で清里区の住民で話し合いのワークショップの形で地域の皆さんで地域がこうだったらいいっていうようなそんな話し合いの場を行っているんですけど、
はい、
その運営 のチームの一員として活動していて、
はい、
でこれがですね少子高齢化や離農に対して今何ができるのかということを地域の皆さんと一緒に考えていくという面白い取り組みをやっています、
うん、なるほど。
あと もう一つ俺ぜひ今日いろいろお話ししたいことあるんですけど、もう一つが清里区の農業者たちを中心とした新たな組織の立ち上げに今関わっていまして、
はい、
今度この春総務省の新しい制度を活用した地域限定版の派遣会社のような仕組みなんですけど、
はい、
これ農業者が中心の地域なのでなかなかこう農業の忙しい時期もかぶっていますし、
うん、
1年を通して、労働者を安定的な雇用環境の中でお迎えするのが難しい環境なので、
はい、
そんな事業者たち農業者を中心に事業者たちがいくつか集まって一人の労働者をシェアする労働力をやり取りするそんなような仕組みを作っているところです。
ああそうですか。
本当に力を入れてやっているところで、来年春に稼働開始で準備中なので、
はい、
ぜひご興味がある方はご連絡くださいというところです。
はい、高木さん4月にこちらに来られて、はい、そしてすぐもう翌月の5月に山荘京ヶ岳でカフェをおやりになって大成功したとお聞きしています。
はい、
それっていうのはその高木さんが今所属してらっしゃる串池農業振興会の方が事前にご尽力なさったと高木さんからお聞きしました。でその後カフェでなんですがどんな方とどんなお話なさいましたでしょうか。
市内ももちろん市外からもお客様本当にいらっしゃって皆様必ず漏れなくおっしゃるのは景色が素晴らしいと言葉いただいてますし、以前来たことがある泊まったことがあるとか昔お風呂に入りに来たんだなんていうそんな懐かしいお話を聞く機会が結構多かったです。
そうですか。やっぱいいことなさいますね。カフェで美味しいものをお出しになったそうですね。
はい、なるべく地元産っていうところにこだわって、はい、お米やお野菜はもうほとんどお米は全部です、
はい、
お野菜も一部以外はほぼ清里区内で調達をしておりました。
は
であと一つエピソードがあるんですけど、
はい、
清里産の青豆で作られた清豆タルトというお菓子がありまして、
はい、
でこれは清里に来て私が初めて清里に来て特産品として清豆タルトというお菓子の存在を知ったんですけれども、
はい、
受注販売のみ でした。いわば幻の特産品のようなものでして、もうだったらこれを清里のカフェビュー京ヶ岳で常設して清豆タルトを応援しようという提案を私がしたところ、
はい、
話が進んで清豆タルトとコーヒーのセットを作ったりとか手土産にお求めいただいたりとかずっと置いてある看板メニュー人気のメニューとなりました。
地元の方が眺望の良さを改めて認識なさったかと思いますが、うん、星のふるさと館の隣ですよね。ビュー京ヶ岳、
はい、星のふるさと館の県内最大の65センチの望遠鏡やプラネタリウムがあるということで一定の来場者が常にいらっしゃるそうなんですけど、
はい、
ふるさと館の方からも今年は土日カフェをやっていたので土日の来場者が例年よりも増えたんだというお話をいただきました。
はあ、
標高500メートルのところにビュー京ヶ岳ありますので、高田平野日本海が一望できて まあ、高田方面からも車で30分で来れるので、手軽なレジャーの場所として皆さんお楽しみいただけたのかなと思っています。
やっぱり相乗効果っていうことでしょうかね。大好評だったとのことで、はい、5月は6日間で600人以上の方がお見えになったっていうのをお聞きしてるんですが、他に何かその表
シーズン通して、まあ、11月までやってたんですけど、はい、66日間営業をして、本当にたくさんの方にお越しいただいて、トータルの来場者数は5500人を超えて、実はこれコロナ前の来場者を上回ったということなんです。
はあ、すごい。わ、地域の方ね、そうですね、やっぱり魅力に気づいてらっしゃるでしょうかね。
なんかこれすごく難しい質問なんですけど、
はい、
その地域の魅力に気づくっていうのは、その地域以外、自分の住んできた地域以外を知っていて比べるという、そういう経験があるからこそこれが魅力なんだと言えるんだと思っていて、だから私はこの地域に非常に魅力を感じるんですけど、
はい、
なんでもし地域の魅力というものを感じられてないという方がいるのであれば、外から来た私のような移住者が本当に魅力はたくさんあるんだ、感じられるんだと、お伝えすることで、ずっと地域にいらっしゃる方もその魅力に気づくんじゃないかなと、そんなきっかけになったらいいんじゃないかなと私は思っています。
はい、こうやってね教えていただいて、高木さんは先日農業フォーラムに出席なさって大変なご活躍ですよね。はい、例えば関川水系土地改良群理事長の斉藤さんですとか、カニ前でおなじみの花の前の松野さんですとか、いろんな方との交流を通じて何かお気づきになったことってありますか？
2つあって、
はい、
1つは、農業というテーマで、特に上越地域お米、米どころなので、お米というテーマでいろんな方たちが一堂に会して集まった会なんですけど、
はい、
そのしかもお米っていうのが日々口にしているご飯ですし、そのことに対して国の方も県の方も、そして地域の農業者もそれぞれの立ち位置から大切に思いを持って関わっているんだなということを知ることができました。で、もう一つが、これも上越の魅力の一つなんだと思っているんですけど、これ農業用水のお話だったので、
はい、
先人たちが幾多の困難を乗り越えて築き上げてきた用水、これが今なお高田平野を潤しているという、その事実そのものが気づきでした。はい、私北海道出身なので、北海道って開墾から100何年みたいな歴史がまだ100年少々なんです。
はい、
で高校卒業してからはずっと東京にいたので、東京ってね、地域の歴史云々っていうような、そういうことを感じられる場所じゃないので、
はい、
それがここ上越市に来て、今回のフォーラムで400年も用水、昔400年もの昔から用水を作ったんだとか、
はい、
でそれが今も足元流れているんだっていう、その歴史がそこにある、
はい、
用水から見たらその400年前に作られて、今ここにいる私たちもその用水の歴史の中に取り込まれているっていう、そういう感覚に今回なったので、
こんな
歴史感じられる場所って生活の場の中にあるなっていうのは、本当に大きな魅力だなと思います。
嬉しいです。ウィンターシーズンですね、スノボをやりになるとお聞きしています。はい、今シーズンご予定ありますか？
ね、子供がもうすぐ2歳になって、活動範囲も広がってきてはいるんですけど、
はい、
ゲレンデデビューは2歳ってもうちょっと先なのかなと思って、逆に上越の子たちは何歳からゲレンデデビューするのかなをぜひ教えていただきたいなと思ってます。
私リサーチしてまいりました。妙高市の方、はい、3歳だそうで、記憶にないっておっしゃってましたよ。
でも気づいたらゲレンデにずっと毎年行ってるっていうことですかね。
は
い、
そうですね。はい、
ありがとうございます。
いろいろと教えていただいてありがとうございました。
はい、
また教えてくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日ご出演いただいたのは清里区の地域おこし協力隊員高木桂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
上越市では随時移住相談を受け付けています。移住相談から定住支援まで一貫してサポートしてくださいます。お問い合わせは上越市自治地域振興課 025-526-5111 526-5111 までどうぞ。